ここからは FP 達田のサンサントークをお送りしてまいります。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。さあ今月も FP 達田こと達田浩二さんに来ていただきました。達田さんよろしくお願いします。
はい、達田でございます。よろしくお願いいたします。
今日は FM 小樽に入ってくると中学生たちが、
そうですね、ちょっとびっくりしました、
たくさんいまして今日はね職場見学だそうで、はい、サンモール FP 事務所も職場見学って、まあ、来てもなかなかね、
さすがにねないですけどね、
作業をしてるわけではな、はい、ないというかね、
はい、
一見こうただパソコンでねお仕事してるだけとかね、あとは相談は人に見せられないしね、
まあそうですね、うん、それは絶対に見せられないし、
職場見学に適さない職の一つかもしれませんね、
まあそうとも言えるかもしれないですけどね
そうですね、はい、はいはい、まあ、そんな達田さんですけれども今月もよろしくお願いいたします、はいはい、
よろしくお願いいたします。
つい先日会ったばかりですね。
そうですね、あのなのでちょっとあの私もなんか久しぶりって感じではないんですけど
普段だとね1ヶ月ぶりぐらいですけれども、はいね、この間は月曜日に特別ゲストで、
はい、
出ましたけれども、ね、やっぱりあのどうですか、いつもの水曜日11時の方が落ち着く、
うん、いやまあそうですね確かにまああのまあ、いつものことなんで、うん、そういう意味ではそうかもしれないですけどね。
そうですね、はい、前回はあの月曜日の時は時間限られてましたけれども、はい、今日はゆっくり時間ありますので、はいはい、今日もゆっくりとお話を聞いていきたいと思います、はい、
よろしくお願いします、
はい、ではまずは10月の注目ニュースからいきましょうか。
はい、
はい、では、まあ、10月もいろいろと注目ニュースがあって、ね、ギリギリまでね
悩みましたなんか毎月言ってますけど
差し替えがあったりとかね、はい、しましたけれども、 そうですね、はい、それでは10月の注目ニュース一つ目お伝えします。
はい、
選挙でも争点となった物価高、ところで現在の物価はどうなってるの。
はい、ということで、はい、あのまあ、10月の18日なんですけど、うん、あの総務省が9月の消費者物価指数を発表したんですね。
はい、
それであの北海道の生鮮食品を除く総合指数は前年比 2.7% 増だったんですね、うん、
はい、
でこれあの前月は 3.2% 増だったので、はい、ちょっと伸び率縮小したんですけれども、ただこれはですね、あの国の電気やガス代の補助 の、 あの再開が主因とされているんですね、うん、
はい、
なのでまああの生活がまああのまあ確かにあの補助は再開されましたけれども、うんうん、あのまあ、それ以外の部分は特段変わってないかなって感じではあります。
そうですね、
はい
はい、
で逆にですね、うん、あの伸び率が大きかったのは食料で、
はい、
こちらは前年比 3.7% 増ということで、はい、あのかなり高かったんですね。
そうですね、
でこれはですね、やはりあの米の価格の上昇が、うん、まあ、主な原因とされておりまして、
はい、
あの米類はですね全国で約 45% の上昇となって、
え、
そうなんです、
すごいですね。
でこれはですね49年ぶりの上昇幅だったんですね。
なんと、はい、
はい、であの先々月あの米不足ってお話しましたが、うんうんうん、まあ、これは解消されたようなんですけどね、
はい、
ただあの例えば生産コストが上がってきたですとか、うん、あとあの JA グループがですね農家から買い集める際の金額を引き上げた、まあ、そういった影響などもあってですね、
うん、
まあ、現在も米の値段は昨年と比べて大幅に高い状況が続いていますね。
スーパーでお米見かけますけども、
はい、
やっぱり高いですよね。
はい、
はい
はい、そしてですね、あの一部のメディアではですね、うん、あの家計のエンゲル係数ご存知でしょうか。は
い、昔ね習いましたよね、はい、
あのこれですね生活費に占める食費の割合なんですね、
うん、
それであの一般的にあのファイナンシャルプランナー的には、うん、まあ、理想は 20% 程度って言われてまして、
はいはい、
ね、うん、まあ、あのこれぜひですね、あのリスナーの皆さんもあの計算一度してみてほしいなと思うんですけど、うん、ざっくりでいいですので、
はい、
まあ、これがですねあの 28% とこれも約42年ぶりの水準となったとの報道があったんですね。
これ値上がりしてるから結局 28% になっちゃったと、
まあ、そういうことですね、うん、はい、であのまあこういった状況からもですね、うん、あの特に食費の負担感は増しているように思いますね。
はい、
であのまあそんな状況なんですけども、うん、あ、すいません、あの私はですねあの野菜が大好物なんです。
はいはい、いいことですね。
なのでですね、まあ、あのこの時期旬の美味しい野菜をですね安く食べたいななんて考えてるんですけれども、うん、あの先月31日にあの農林水産省から発表された11月の野菜の卸売価格の見通し、
うん、
まあ、これ時々私も話しますが、
はい、
あの11月はですねあの人参と玉ねぎの卸売価格が、うん、あの昨年を1割以上下回る見込みだそうなんですね。
はい、
そういったことで人参と玉ねぎはちょっと安いのかななんて期待しているところですね、うん。
まあ根菜類が安いのはまあありがたいですね。
はい、まあそうですね。はい、
そうですね。
で、あとですね、第2第4木曜日に、朝活で小樽夢市場情報なんていうのをやってますけど、
野鳥さんの番組ですね。
そうですね。うん、こちらも私も注目して聞いております。
素晴らしい。じゃあお仕事帰りに夢市場さん寄るとかあるんですか？
そうですね。比較的近いですのでね。ただ実はまだ買ったことないですけど、
夢市場さんはね安くて美味しいものいっぱいありますから、
は
い、
結構ですね、時々駅とか行く方向時には通りかかったりはするんですけどね、
はい
はい、まだタイミングが合わずにまだ買ったことはないですが、
結構やっぱり女性陣のお客様が多いので男性陣入るのドキドキするかもしれませんが、はい、FM モタル聞いてきたって言ったら絶対喜びますから、もうぜひ行ってあげてください。
そうですね、機会があればぜひと思ってます。
はい、魚介類海産物もね、はい、美味しいのいっぱいありますので。
そうですね、
まあ、でもこうやって本当少しでも、はい、まあ、安くて美味しい情報はチェックしながら、まあ、賢く家計やりくりしたいですよね。
そうですね、
はいはい、というわけで、一つ目の注目ニュースでした。
はい、
では二つ目の注目ニュース、こちらも気になりますね。
はい、
二つ目、30代から40代女性の体力が過去最低水準に、そして竜田は点点点と、
はい、ということで、
はい、
こちら10月の13日に、うん、スポーツ庁が2023年度の体力運動能力調査、こんな調査あるんですね、
はい、
での結果を発表しまして、うん、30代から40代の女性の体力が過去25年間で最低水準を記録した、まあ、そういう発表したんですね。
30代から40代の女性だけなの？
はい、でこれ男性ですとか、はい、他の年代の女性では実はこのような傾向は見られないんですね。で調査によりますとですね、うん、週1回以上運動する人の割合が、うん、30代の女性では約3割、
うん、
で40代の女性では約4割と他の年代に比べて低いんですね。
はい、
でまあ、これやっぱり仕事や家事の負担が重なって、うん、運動する時間が確保しづらいことが、まあ、原因じゃないかと言われてるんですね。
それは言えますよね。
まあ、なんとなく分かるような気もしますけどね。
これ、
ま
あ、ちょっと60代とかね、子育てとかが一段落すると、はい、なんかねフィットネスクラブ通うとかダンス教室行くとか ね、はい、ありますけどね、
はい、
なかなかやっぱり30代40代の女性忙しいんですかね。
そうなんですかね、
はい、
っていうか、まあ、そうなんでしょうね、
うん、
はい、それで健康寿命を長く保つためにはですね、うん、シニア期における運動習慣は大切なこと、これは言うまでもないんですけど、うんうん、私はですね50代までの間に少しでもやっぱり筋力を維持することも大切なんじゃないかと思ってるんですね。
偉い、
うん、でこのためですね、うちの事務所にも実はエアロバイクを置いて、
はいはい、
頭が疲れた時などに時々こいだりしてるんですけど、
はい、
先月折しもですね、うん、事務所から歩いて3分ぐらいの場所にチョコザップ、
うん、できましたよね。
できましたので、
はい、
早速会員登録して隙間時間に通うようにしてます。
素晴らしい辰田くん。
実は今日もちょっと筋肉痛なんですが
どんな運動をちなみにしてるんですか？
まあ、基本的にはまあ、ランニングというか、
はいはい、
ウォーキングというか
有酸素運動してると。
そうですね、あと、そして筋トレですね、うん、まあ、そんな感じで30分かそこらぐらいやってますね。
素晴らしい、はい、やっぱりこの隙間時間でも続けるってことが大事なんですよね。
そうですね、それはやっぱり大切なのかなと思ってまして、皆さんもですね隙間時間生かしながらですね、うん、体操ですとか、はい、まあ、ウォーキングですとか、まあ、そういったことから始めていいただけるといいのかななんて思ったりしますね。
はいって感じですね
言うのは簡単なんですけどね。
いやいやいやいや、でも大事なことですよ、
はい
はい、では10月の注目ニュース3つ目最後ですね、はい、相変わらず詐欺事件が多発しています。皆さん改めてご注意を。
はい、ということで、うん、10月の20日になりますが、
はい、
北海道警察が道内の SNS 型投資詐欺、まあ、これは7月にお話しましたが、
はい、
とロマンス詐欺、うん、これですね、SNS で恋愛感情を抱かせて金銭を騙し取る詐欺ですね。
うん、
まあ、そういった詐欺のですね、1月から9月の被害額が約17億円、まあ、これ道内ですね、
はい、
17億円となって昨年1年間の総額の2倍を超えた、もう9月の時点で従って2倍になったという発表をしたんですね。
はい、
で件数もですね、前年同期と比べて約3倍の121件、
うんうん、
そして被害者の年代別では40から60代が全体の約4分の3となったということなんですね。
めちゃめちゃ当てはまってますね我々。
そうなんですね
、はい、
で、最近でもですね、まず SNS 型投資詐欺では、はい、先月の25日に札幌市の20代の女性が約800万円、
あら、
そして今月の1日には留萌管内の60代の男性がこれ約9000万円を騙し取られたというニュースがあったんですね。でまたロマンス詐欺の方も先週の2日です、うん、函館市の70代の男性が約2700万円、
あら、
で3日には同じく函館市の60代の男性が約550万円を騙し取られた、まあ、そういったニュースが報じられたんですね。でこれらほんの一例でして、うん、各地で事件が頻繁に発生してます。
いやー、これ本当に若い方でも引っかかるし、
ね、
しかもロマンス詐欺ってやっぱり引っかかる方いらっしゃるんですね。
そうですね。であとですね、うん、10月の2日には、うん、オレオレ詐欺ですとか、はい、架空請求金詐欺ですね、
うんうん、
などの特殊詐欺が8月から急増しているとの発表もあったんですね、うん、でこちらも23日先月のですね、はい、には釧路市の70代の男性が、架空請求詐欺で780万円を騙し取られた、まあ、そういったニュースも報じられてますね、
はい、
でこれ7月の放送でも話したんですけど、うん、詐欺グループは日々研究を重ねてさまざまな方法を使って罠を仕掛けてくるんですね、うん、なので自分は絶対騙されないから大丈夫などとは絶対に思わずにですね、うん、改めて注意してほしいなと思います。
はい、
はい、でまた7月の放送でもこれ特集しましたので、うん、まあ、ぜひポッドキャストなのでお聞きいただければななんて思いますね。
わかりました。いや本当に北海道内身近なところでもたくさんこう詐欺で被害に遭ってらっしゃる方がいらっしゃる、はい、ということ で、
ね、
もう自分は騙されないから大丈夫なんて思ってはいけないと、
そうですね、
いうことですね、
はい、
はい、皆さん改めてご注意いただければと思います、
はい、
では続いては私もとても楽しみにしております家計に役立つ丸バツクイズでございますね。
そうですね、
はい、
はい、で今月のテーマイデコということなんですけど、うん、
はい、
こちらは番組の後半でゆっくりお話しすることとして、うん、今月のクイズはですね、年金ですとか、うん、公的な老後の資金作りのための制度についての丸バツクイズを出題しようと思います。
頑張るぞ。
はい、で今月もガチでお答えいただきますが、
はい、
ちょっと今月ですね、リスナーの皆さんですね、初めて聞くようなお話もあるかもしれませんので、まあ、初めて聞くようなお話に関してはですね、うん、あ、こういう制度なんだなんてちょっと、まあ、お勉強というかですね、
はい、
ちょっと聞いていただければななんて思います。
わかりました。今月こそ全問正解目指します、
はい、じゃあ早速第一問、主に自営業者が加入できる国民年金基金、まあ、宣伝でもやってますが、
はい、
これは国民年金と同じく65歳から一生涯年金を受け取れる制度である、丸か×か。
丸。
お、
やった、
正解です。はい、国民年金基金というのは、はい、これ自営業者など第1号被保険者の年金の上乗せを目的とした制度なんですね、
うんうんうん、
で掛け金払うことで年金は一生涯受け取れる終身年金と、うん、一定の期間年金を受け取れる確定年金を選べるんですけど、
はい、
これ一口目は必ず終身年金を選ばなければならないルールになってるんですね。なので必ず終身で年金を受け取る仕組みになってます。
はい、
はい、
やった。
じゃあ次第2問いきます、はい、自営業者が、これも自営業者の問題ですが、うんうん、毎月400円の付加保険料を20歳から60歳まで納め続けると、つまり40年間ですね、
うんうんうん、
65歳から受け取れる国民年金が年額で4万円増える、丸か×か。
こんなの絶対分かんないですよね。
そうですね、まあちょっとピンとこないかもしれませんけどね、だいたいどれぐらい増えるんだろうというイメージですね。
毎月4万増えるの？
あ、年額で4万円増える。
年額で4万
年金がですね、
毎月400円加算して払うだけで、
はい、
しやー、丸。あー、
残念、これもっと多いんですね。付加年金というのは、
はい、
まあ自営業者などの第1号被保険者だけが加入できるんですけど、うんうん、 保険料に月400円を追加して納めますと、うん、納めた一月について国民年金が年200円増えるんですね。
ほうほう。
なので40年だと480ヶ月納めることになりますので、はい、したがって200円かける480ヶ月で9万6000円年増える、年額が増える。つまりまあ月に直すと8000円ですか。
へ
え。増える仕組みなんですね。
結構大きく増えますね。
そうですね。なのでですね、これそして前にも話したかもしれませんが、うん、2年で元が取れると言われる制度なので、うんうん、ぜひですね、これまあ加入されるといいのかななんて思ったりします。
はい、わかりました。
はい。
はい。
ま、ここから気を取り直していきましょう。
はい、気を取り直して。
はい。じゃあ、第3問いきます。会社員などの勤労者が加入できる財形貯蓄、うん、ご存知でしょうかね。
はい。
はい。これは、一般財形というのと、財形年金貯蓄っていうのと、うん、財形住宅貯蓄っていう3種類が実はあるんですけど、うんうんうん、これすべて年齢に関係なく加入することができる、丸か×か。まあ、会社員の方はね、結構馴染みあるかもしれませんけれども、はい。
バツ。
お、
やった。
正解です。はい、これ、財形貯蓄というのは、今言った3種類あるんですけど、うん、一般財形というのは、これですね、まあ、単なる給与天引き貯金に近いんですが、うんうん、これは加入年齢に制限がありません。
はい。
それに対して、財形年金っていうのと、財形住宅っていうのは、うん、これ、まあ、利息が非課税になるという特典があるんですね。
はい。
で、ただですね、こちら加入できるのは55歳未満になります。
お
ー。ただ現在実はこれ国がですね、
はい、
70歳未満に引き上げようという動きがあって、これちょっと財形加入している方はぜひちょっと注目してほしいなと思いますね。
はい、わかりました。は
い、じゃあ次第4問いきます。はい、国民年金や厚生年金は本来の受給開始年齢である65歳から早めたり遅らせたりできますが、うん、まあ、ここまではちょっとお話したことがありますが、うん、この場合、国民年金と厚生年金を別々に早めたり遅らせたりすることができる、丸か×か。
これどうだったかしら。別々に？
はい。
できる？
別々にできる、丸か×か。
別々にできると思ったら丸ってことね。
そうです。
×。
お、
やった。
正解。これですね、国民年金や厚生年金は、まあ、60歳から75歳までの間で、まあ、自由に受給開始年齢を選べるんですね。はい。で、66歳より遅く受給を開始する、これよく繰り下げって言いますが、うんうんうん、こちらは国民年金と厚生年金を別々に繰り下げることができる仕組みになってます。
あ、そうなんだ。
はい、
はい、
しかし65歳より早く受給を開始する、はい、こちらは逆に繰り上げと言いますが、
うんうん、
こちらは、国民年金と厚生年金を同時に繰り上げなければならない仕組みとなっているので注意が必要です。
そうだそうだ、それをなんか習ったことがあるな。うん、うん、はい、
そうなんですね。
はい、
はい、じゃあ最後の問題いきます。はい、っていうか3問取ってますよね。
次いけば4問ですね。
そうですね、はい、頑張りましょう。
頑張りましょう。
今年3月末現在で、
はい、
NISA の口座の数は約2300万口座、これは番組でもお話しましたが、はいはい、iDeCo の加入者数は約300万人である、丸か×か。
もう絶対わかんない、そんなの。
まあこれ後半の話に関わってきますよね。
iDeCo、
はい、
300万人、
はい、
NISA が2300万、iDeCo 300万。もうちょっといるのかな。300万人である、丸か×かですよね。
はい、そうです。
×。
残念。
あ、もうバカ。
これ丸なんです。問題文の通りで、はい、現状iDeCoの加入者数は、NISA の口座数、これ前に話したように、はい、NISA 一人一口座ですので、まあ、これ実質ですね、口座を持っている方の数とも言えますが、うんうん、これの7分の1以下なんですね。はい。ただですね、iDeCoにはNISAにないメリットもありますので、
はい、
この後今日じっくりお話したいと思います。
わかりました。結局私はあれですね、もう3問の壁を突破できませんね。
まだ12月もありますので。
なんかもうね、ほら世間で103万の壁って言ってますけど、
あ、そうですね、
私は3門の壁ですね。いやー、これはなかなか飛び越えられませんよ。
なかなかお上手でした。
いやいや、ありがとうございます。はい、ではお後がよろしいというか形で、はい、次の、曲いきますか。
はい、そうですね、
リクエスト、
はい、なんかですね、11月11日はなんかポッキーの日だそうなんですね。
う
ん、
そうですよ、うちの娘の誕生日です。
あ、そうなんですね。はい、あ、おめでとうございます。
ポッキーの日ですよ。はい、
ということで、あのポッキーの CM ソングにもなった生き物係のジョイフル、お願いします。
はい、さあここからが本題ですね。はい、引き続き FP 辰田こと辰田浩二さんにお話を伺っていきます。今日のテーマ、知っておきたいイデコの基本と最新情報ということで、はい、まずはイデコって何なのかですね。
そうですね、
はい、
まずイデコというのは、ご自身で毎月積み立てた掛け金をご自身で運用して、うん、そしてその運用額を原則60歳以降に一時金または年金の形で受け取れるという国の制度なんですね。うんうん、で国民年金とか、あと厚生年金だけでは老後の生活費が足りないってよく言われる中、イデコを活用することで年金の上乗せ分をご自身で準備できるとされているんですね。
はい、
でこれイデコというのは愛称でして、正式な名称は個人型確定拠出年金です。
うん、はい、
でこれですね、個人型の確定拠出する年金っていう3つの単語に分解できるんですけど、うんうんうん、まず個人型というのはご自身で加入するという意味なんですね。
はい、
でこれに対応する言葉っていうのは企業型なんですね。
うんうんうん、
はい、次に確定拠出、これは毎月の拠出額、これ言い換えると積み立て額って言葉になりますが、
うんうんうん、
が確定、つまり決まっている、つまり積み立て額が決まってるけど給付額、いわゆるこれ受け取れる額は運用の結果次第で変わりますよって意味なんですね。
はい、
でこれに対する言葉っていうのは従って確定給付型っていうことになるんですけど、
うんうんうん、
イデコに関しては確定拠出型ってことですね。
はい、
そして年金なので原則60歳以上にお金を受け取れる仕組みだってことですね。
確定拠出
年金の個人型ということです。これがイデコってことですね。
わかりました。
はい、
そして優遇もあるんですよね。
そうですね。
うん、
でニーサとよく何が違うんですかって聞かれるんですけど、うん、そしてどちらを使った方がいいんですかっていうのをよく聞かれるんですよね。うんうん、
はい、
でこれニーサとイデコって実はちょっと違いがものすごくたくさんあるんですけど、今日はですね、ちょっと6つの点をニーサと比べながら、
はい、
ちょっとイデコの特徴をご説明しようかと思います。
わかりました。
まず一つ目。
うん、
制度の目的です。
はい、
でよくNISA というのはこれ資産運用、うん、これが目的だと言われるんですけど、うんうん、
はい、
iDeCo は先ほどちょっと触れましたが自分年金作りが主な目的になります。
年金だと、
はい、これが一つですね。はい、
うんうん、
で次二つ目、利用できる人です。
うん、
NISA というのはこれ原則18歳以上の方は誰でも利用できますが、
はい、
iDeCo は原則として20歳以上65歳未満の国民年金の加入者、
ほう、
これ受給者ではありません。
はい、
加入者となる、うん、なるんですね。
うんうん、
まあ、国民年金の加入者ですので当然会社員ですとか、うん、そういった方も当然利用することはできます。
はい
はい、で3つ目、毎月の積立額です。
うん、
NISA は積み立て投資枠と成長投資枠を合わせると年360万円、うん、
はい、
まあ、これ月に直すと30万円、ただこれ別に障害限度額が1800万円というのはありますが、
うんうん、
まあ、これだけ積み立てることができるんですよね。
はい、
ただイデコというのは原則としてまず自営業の方は月6万8000円、う
ん、はい、
で専業主婦は月2万3000円、
うん、
で会社員は条件によって原則1万2000円から2万3000円、
はい、
で公務員は1万2000円で、これが上限額ということで、
はい、
比較的少額なんですね。
しかも結構こう細かく決まってるんですね。
そうなんです。職業とか、うん、まあ、そういったものによって細かく決まってます。うんうん、
はい、
で4つ目、
うん、
先ほどちらっと出ましたが税金のメリットの違いですね。
はい、
で、あのイデコはあのニーサと同じく運用で得た利益、うん、これは非課税となります、
はい、ここは一緒と
一緒です、うん、ただイデコの大きな特徴として、うん、掛け金も全額所得控除できますってところなんですね。
これはやっぱり年金と同じような扱いってことですね。
あ、年金と言いますと、
年金も結局所得控除というかされますよね。
年金保険料ってことですね、うんうんうん、あ、そうですそうです、健康保険料とか
と、うん、いうことですよね。
そうですそうです、
はい、イデコもそういうことだと、
はい、で例えば、はい、所得税率が 10% の人ですと、うん、ざっくり掛け金の 20% 分、
はい、
これ所得税 10% だけじゃなくて、うん、住民税も 10% でありますので、
はい、
掛け金の 20% 分の税金が安くなるということで、うんうん、これ結構大きいですよね。
大きいですね、
はい、うん、であとですね、受け取り時にも税控除を得られる場合もあるんですけど、実はこれ働き方ですとか、はい、もらい方などで大きく異なるんですね。なのでこれ受け取り前によく勉強するか、
はい、
税理士さんなど専門家への相談をお勧めします。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、ただこれ受け取り時って話なので、うん、まあ、まだまだ先の話かと思うんですけれども、
はい、
これはですね、まあ、ちょっとそういったことはちょっとした方がいいかなと思います。
頭に入れといた方がいいですね。
はい、
はい、
で5つ目、うん、投資できる商品ですね、
はい、
これNISA はこれ前にも話したように投資制度なので、
うんうんうん、
主に株式ですとか、うん、投資信託となります、う
ん、はい、
それに対してイデコは元本確保型の商品、
はあ、
つまり例えば定期預金ですとか、
はい、
あと保険、うん、そういったものも OK です。
へ、
はい、ただこの後ちょっと話しますが、うん、ちょっと今低金利の時代ですので、ちょっと手数料で元本割れする可能性はあるんですが、うん、そういったものでもできますってことですね。
へ、
はい、で最後に6つ目、引き出しができる時期で、
うんうん、
まあ、先ほどもちょっと触れましたが、うん、NISA はいつでも引き出せますが、うん、イデコは原則60歳まで引き出せません、
うん、
はい、これ重要なポイントですね、
はい、
まあ、以上6つお話したんですが、
はい、
先ほどちょっと手数料の話触れました、
うんうん、
イデコはNISAと違って、うん、口座開設でまず手数料がかかります。
おっと、
でこれですね、一律2829円です。
細かいですね、
はい、細かいんですが、はい、のほか維持管理手数料も、毎月かかるんですね。
へ
ー、でこの維持管理手数料は、うん、これ金融機関によって異なります、
はい、
月160円から月589円と、
うん、
ちょっと差が大きいんですね。
そうですね、
はい、
う
ん、これ年に直しさらに何十年とかって単位になると結構大きな差になります。
いや、そうですね、
なのでこれ必ず事前に確認したいところですね、
イデコやるときはね、
はいはい、でこれおすすめはですね、イデコナビっていうホームページ、うん、サイトがあるんですけど、うんうん、こちらで確認されることが一番なんか分かりやすいというか、はい、おすすめします。
わかりました、
はい、またですね、手数料はこれ原則として今言ったように定額なので、
うんうんうん、
毎月の掛け金が小さいほど不利になる、うん、まあ、そういった仕組みになってます。
そうですよね、
はい、
1万円にしても6万円にしても、
はい、
結局この手数料は一緒、
一緒
ってことは、その掛け金の額に対する割合が違ってくると、は
い、そういうことになります。
そうか、
はい、これは大きなポイントになります。
はい、
でこのようにですね、NISA とイデコっていうのは全く異なる制度なので、うん、どっちがいいですかってよく聞かれるんですけど、
はい、
私はですね、これまず両方するのが理想ですとまず答えます、
うんうんうん、
ただですね、どちらかを優先したい時ってやっぱりあると思うんで、
うん、
まあ、そういった場合はですね、今お話した特徴を踏まえてですね、選んでほしいなと思うんですよね、うん、
はい、
ただ一般論になりますが、うん、20代から30代の若い方はやっぱりNISAを優先させた方がいいのかなと思いますし、
はい、
50代の方ですとか、所得税率がもともと高い方などは、
うん、
イデコを優先させた方がいいのかななんて思ったりしますね。
はい、やっぱりね、若い方は住宅とかそういう時に大きくお金かかる時に引き出したいとかね、あるかもしれないですもんね、
はい、まあ、イデコはそういった意味ではできませんので。
そうですよね、はい、わかりました。
はい、
はい、
で次にイデコの申し込み、今、うん、お話聞いてですね、ちょっとイデコ申し込もうかななんて思っている方、
うん、
金融機関ですとか保険会社、まあ、イデコは先ほど話した保険もありますので、
うん、
金融機関や保険会社の窓口ですとかウェブで行うことができます。
はい、
この際ですね、申し出書や 本人確認書類のほか、会社員や公務員の方は事業主の証明書、これも合わせて提出する必要があります。
へ、
はい。また申し込み時に積み立てる金融商品、これ複数の商品を選ぶこともできますが、はい、それを選んで金額も指定するのが一般的です。
はい。
で、一般に申し込み月の翌月または翌々月の26日から掛け金の口座引き落としが始まって、うん、商品の購入はその口座から引き落とされた月の翌月の10日頃となります。
はあ。
なので、ここもポイントですが、うん、指定した日に、いわゆるご自身が指定する日に買うことはできません、うん、ということですね。
もう決まっちゃってるんだ。
はい。ただ積み立てながら、どちらにしてもね、うんうん、高く買える、買わざるを得ない時もあれば、うんうん、安く買える時もあるって考えればですね、うん、毎月一定の日っていうのも悪くはないのかなとも思ったりしますが、うん、一応仕組み上はそうなっているということですね。
やっぱりこう聞くと全然NISAと違いますね。
そうですね。はい。
どちらにするか、それぞれの方の年代とか、うん、はい、またその使い道というかね、はい、それによって全然変わってくるということですけれども、
ね、
私なんかね、はい、50代になってくるとやっぱりイデコもやっぱり要注目というところですね。
うん、そうですね。そうかとは思います。はい。はい。私も含めてですけど。
わかりました。、はい、はい。というわけで、イデコの基本お話いただきましたが、なんか来月から変わるんですよね。
はい、そうですね。
はい。
で、来月の12月からですね、実は多くの公務員や会社員の掛け金の上限額が引き上げられるんですね。
う
ん、で、特に公務員の方などは、うん、ほぼすべての方が、うん、今月額1万2000円って先ほどお話しましたが、うんうん、これが2万円になります。
うん、
で、そういったこともあってですね、イデコにすでに加入されている方はもちろんのこと、うん、イデコに興味がある方に関しては、
はい、
うん、この機会にご自身のイデコのですね、掛け金の上限額が、うん、いくらになるのかっていうのを、ぜひサイトなどで調べてほしいなと思いますし、
はい、
サイトで見てもちょっとよくわかんないなっていう方は、うん、専門家ですとか、うん、あと会社の経理の担当者などに聞いてみるのもいいかもしれませんが、
うん、
ちょっと調べておきたいところですね。
そうですね。
はい。
はい。
で、あとですね、以前も触れたんですけど、国が現在イデコ制度の改革案、
うん、
これ具体的には加入可能年齢ですとか、あと掛け金の上限額の引き上げ、さらなる引き上げですね、
うんうん、
などを検討しているんですけど、うん、これ年内には方向性が出る見込みとなってます。
へ、
で、残念ながら今回の放送には間に合わなかったんですけれども、うん、これ発表され次第ですね、注目ニュースでまた取り上げますので、うん、ぜひこちらも注目してほしいなと思います。はい。
これ国がね、またその掛け金の引き上げとかを考えてる、掛け金上限額の引き上げとか考えてるってことは、ますます自分で頑張って年金を蓄えなさいよと、
ね、はい、
用意しなさいよっていうことを国が言ってるということですね。
そうとも言えます。
いやー、これ良し悪しですね。自分で自衛していかなければいけない、そういう時代だということですね。
そういう時代なのかもしれないですけれどもね、
はい、
今総選挙もあって、いろいろですね、手取りを増やすとかいろいろ話題が出てますけれども、
はい、
ぜひですね、私たちも豊かになるようなですね、
そうですね、
そういう政策がぜひ実現してほしいななんて思いますよね。
はい、わ、はい、かりました。ではこちらは、はい、出され次第、方向性が出次第、
そうですね、
注目ニュースのコーナーで取り上げていただければと思います。
はい、
はい、では今日の改めてまとめお願いします。
はい、イデコは老後の自分年金作りに適した国の制度で、NISA 以上に税金の優遇を受けられますけれども、はい、積み立てた資金の引き出しは原則60歳からとなります。
はい、
で、NISA とは制度の目的ですとか内容が大きく異なりますので、両方を併用するのがベストですけれども、どちらかを優先する場合は本日お話した内容を参考にしていただきたく思いますし、わからないことなどありましたらお気軽にご相談ください。
いや、今日ね、わかりやすく説明していただきましたけど、やっぱりこういう制度って難しいですよね。
そうですね。
はい、だからやっぱり、その人によってっていうところも出てくるので、
はい、
専門家に聞けるところは聞いた方がいいかな という感じもいたしますね。
はい、
はい、というわけでぜひ、サンモール FP 事務所、使っていただければと思います。はい、
よろしくお願いします。
はい、そんなサンモール FP 事務所からのお知らせあるでしょうか。
はい、先月まで開催した町で見よたる、うん、
はい、
おかげさまで昨年を上回る26名の方にご参加をいただきました。うん、本当にありがとうございました。
はい、
でそしてですね、もっと話を聞きたいって言ったですね、嬉しいリクエストを実はたくさんいただきました。
うんうん、
そこで町ゼミの続きとなるセミナー、
はい、
題して FP 達田のサンサンセミナーを開催いたします。
すごい、全部サンサンだ。はい、
安直ですが揃えてみました。
いやいや、いいと思います、わかりやすくて。はい、はい、
で今回のテーマなんですけど、うん、投資初心者でも安心賢い投資信託の選び方というテーマにしました。
うん、
でただ内容がですね非常に豊富なので、うんうん、3回シリーズのセミナーとしております。
お、
はい、で開催日は、11月の19、うん、12月の3日、12月の17日のこれ各火曜日になりますが、
はい、
3回すべてのご参加でも気になる回のみのご参加でも OK です。
はい、
で町ゼミ小樽と同じく場所は当事務所で各回の定員は4名です。
はい、
また今回の参加料は、まあ、真面目はちょっと無料だったんですけど、うんうん、今回に関しては、ま、お一人様1回1000円とさせていただこうと思います。
はい、
はい、でお申し込み方法など詳しい内容はサンモール FP 事務所のホームページで、11時半にタイマーセットしたので多分今アップされたと思うんですけど
、はい、
ご覧いただくか当事務所65-7752までお問い合わせください。
はい、
たくさんのご参加をお待ちしております。
はい、まあ、前回町ゼミはねやっぱり初心者向けということ で、ね、ざっと概要みたいな形だったので、はい、より詳しく、教えてくれるのが今回の3回シリーズ、
まあ、そうですね、
セミナーということですね。
まあ、町ゼミの続きって感じですね。はい、
わかりました。ぜひ町ゼミで聞いたという方も、まあ町ゼミは参加できなかったけどぜひという方もね、
はい、
ご参加いただければと思います。
はい、
はい、では次回12月4日テーマですね。
はい、
はい、
テーマは、うん、今が旬ふるさと納税早わかりガイドというテーマにしました。
これもやっぱふるさと納税って人気ですよね。
そうですね、うん、例年12月になりますとですね、うんうん、ふるさと納税の CM が、まあ、今も流れてますけど、はい、さらに多く流れてくるようになりますよね。
うんうんうん、
でふるさと納税というのはこれ2008年、もう今から16年前になりますが、うん、から始まった制度なんですけど、利用者数は年々増え続けています。
はい、
で来月の放送では12月がまさに旬のふるさと納税の仕組みや問題点のほか、うん、進化系のふるさと納税などの最新情報などもお話ししようと思います。
はい、わかりました。この12月だからこそのふるさと納税をテーマにということですね。
そうですね、
旬なんですね。
はい、
はい、わかりました。じゃあふるさと納税という言葉はねよく聞くけどいまいちよくわからないとか、なんで12月が旬なのっていうふうにね興味を持ちましたら、はいはい、ぜひ12月4日の放送お聞きいただければと思います。はい、
よろしくお願いします。
はい、というわけで今月も駆け抜けてまいりましたが、はい、詳しくイデコについてお話をいただきましたありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで、お送りしましたがリクエスト曲何にしましょうか。
はい、本当に超タイムリーな曲になりましたが、うん、牧原紀之の冬が始まるよ。
まさにですね。
そうですね、
です
まあ、リクエストは、ね、半月ぐらい前に、ね、田口さんに毎月 お話してるっていうか、
ね、言ってるんだけどね、
お願いしてますけど、
ドンピシャでしたね。
本当にドンピシャになりましたね。
いや本当に今朝も寒かったし、
はい、
今夜も寒いし、
はい、
積雪予報が出ております。
そうですよね。
はい、お互い暖かくして、ね、
そうですね、
風邪ひかないようにしましょうね。
そうですね、
はいはい、というわけでこの曲、牧原紀之冬が始まるを聞きながら達田さんとはお別れです。 FP 達田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。達田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。